慈しみ深い至難神様、今日も主の日の礼拝をこのように守ることができて感謝をいたします。今日でこの月の最後の主の日になり、今週で9月の終わり、時間は矢のようにやってまいりますけれども、時間の中で外を見ますときに、実りの秋として私たちのためにあなたは大きな恵みを次々と準備をしてくださっておられます。どうぞこの目であなたが私たちに与えていてくださる大きな祝福をしっかりと心に刻み、また思い起こすことができるように、そしてあなたが私たちの守り手であり支え手であることを思いながら、この時間を過ごしていけるように、それゆえに新しい時間は新しい希望の日として迎えることができるように助けてください。そのような私たちの心を支えるためにあなたは御言葉を与えてくださっております。今日も備えられております。どうかこれを聞きながら、私たちが奮い立ち励まされ、また立ち直ることができ、目を天に上げることができるように導いてください。ここに来れなかった兄弟姉妹たちもたくさんいますけれども、どうぞ次の死の日、この場所でお互いに愛するし、会いながら共にあなたを褒めたたえることができるようにしてください。健康がしておりますものには、早くその健康を回復させてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒の手紙の第3章の1節から今日は4節までをお読みいたします。フィリピの信徒の手紙第3章1節から4節、新約聖書の364ページです。新約聖書の364ページ、フィリピの信徒への手紙第3章1節から4節まで。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない活類を持つ者たちを警戒しなさい。彼らでなく私たちこそ真の活類を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくなばない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。で、今日から三章の一節以下を学ぶことにいたします。で、その冒頭のではと翻訳されております言葉ですけれども、これは終わりにというのが、直訳なんです。終わりに私の兄弟たち云々と。ですからパウロはおそらくここで手紙を一度切ろうと思ったのだと思います。で、そしてあとは封をしてエパフロテトに託して、フィリピの教会の人々に呼んでもらおうと、このように思ったと推測できるのではないかと思います。ところが終わりに、私の兄弟たち主において喜びなさい、 と言った途端に彼は思いを変えまして、3章以下の今日から並べるところをまたつらつらと書き続けていったように思います。主において喜びなさい、このように彼は言っておりますけれども、この手紙は喜びの手紙とも言われておりますように、あちらこちらで喜びなさい、あるいは喜びということが主題になっておりました。2章の18節で喜びなさい、主において喜びなさい、あるいは1章の4節や4章の1節にも喜びという言葉が出てまいりまして、喜びの書、喜びの手紙と言われております。ですからパウロは今まで手紙を書きまして、そして読者に喜びなさい、このように言ったわけですけれども、言った途端に彼はもっとフィリピの信徒に喜んでもらいたいと思って手紙を書き続けていったようであります。同じことをもう一度書きますがと記されております。同じことというのはこれどれがに当たるのかということで、仲介書を読んでおりますと、仲介書を読んでおりますといくつかあるんですけども、このフィリピの信徒の手紙の中のどこかだという人もあります。でけれども私自身は一番妥当なのはこの同じこと、前に何か書いていたんですけどまた同じことを言うという場合の前に書かれた文書というのは、それはこの手紙の中にはなくて、前にかつて別の手紙の中でパウロが書いたこと、フィリピの信徒宛てに書いたことですから、この私たちは今持っております手紙は第2番目か第3番目の、つまりフィリピの教会に何度か書かれた後の手紙が一つこのように残されていると。ですからパウロはもっともっと手紙を書いたのだと思います。まあ、彼はどんどん、暇があれば手紙を書いていたような人物と言えるかもしれません。手紙を書くこと、それは伝道者、働き人、キリストの使徒パウロにとっては重要な仕事でありました。信仰を伝え、信仰を教え、そのためには手紙というのは良い手段であったということです。で、私の恩師は牧師が手紙を書けと、このように教えてくださって、私は45年間ずっと牧師になりましたから手紙を書き続けております。まあ、数えてみますと1週間にだいたい20通ぐらい書いてるんじゃないかと思います。でパウロもこのように手紙を書き続けておりました。でそのすでに書いたことをもう一回書きますがというふうに言っているんだと思いますが、その同じことというのは結局3章の2節以下に記されているようなことどもを彼はかつて書いたんだけども、もう一回書き直す、このように言っているようであります。私にとってはそれは煩わしいことではない。だからはこんな長い手紙、皆さんフィリピの信徒の手紙の長さをご覧になりましたら、こんなことを書くのは大変だろうなと思うんですけども、彼はそれは煩わしいことではない。キリストの信徒たちを励まし、慰めるために手紙を書くということは決して煩わしいことではないのだ。このようにパウロはそういう個人的な感情を教えてくれておりまして、そしてあなた方にとってはこれは安全なことである。これから書くことはあなた方が信仰を保っていく上でとっても大切な事柄なのだ。信仰の道を安全に行くためには大切な事柄が書かれてあると注意を喚起します。で2節に入っていきます。あの犬どもに注意をしなさい。いきなり 大変厳しいと言いましょうが初勤務な言葉が出ております。犬、まあ、日本では犬というのは今は、まあ、愛玩動物ペットでありまして、まあ、かわいいということですけども、当時の犬は大体は野良犬だったそうであります。町の中をうろついて人が来るとうーんそうなるようなそういう犬、餌を探し回っているんですね。でそれからある本読んでおりましたら、当時の犬というのは狼の子供が多かった、ヨーロッパに狼がたくさんおりまして、狼狩りをすることが、当時の勇ましい人たちの仕事でありまして、で母狼を殺した時には必ずそこにちっちゃな狼の子供がいますけども、その狼の子供を小さい時にはそれを引っ張ってきて、そして小さい時から育てる。でそういう狼の子供も大きくなってまいりますと、まあ、放り出されてしまう、まあ、子供の時は小さいが可愛いわけですけども、大きくなると野良犬扱いにされる。もともと狼ですから体も大きく、そして凶暴な性質も残っている。ですから犬というのはその中で狼に含まれていたわけですけども、危険な存在であったということです。近づけばぐーっとうなり、そしてこちらで食べ物を持っていたそれを踏んだくっていくような、そういう荒々しい野良犬がたくさんいたわけでありまして、パウロはここであの犬どもと言っているのは、かわいいペットじゃなくて凶暴な犬のことを言っていることは確実です。決していい意味で使ってはいません。でパウロはここで3つの言葉を使ってあの犬ども、まあ、パウロにとりましてはここで明らかに敵対者でありますけれども、敵対者を表現しております。第一は犬、2番目は横島な働き手、3番目は切り傷に過ぎない活弁を持つもの。でこういうふうに、3つの言葉を使ってパウロの敵対者たちを表現しております。ちなみにパウロはあの犬どもに相対する私たちはどういうものか、それは真の活力を持つものと言いますけれども、その真の活力を受けたものとはここで3つの言葉で表現します。第一は神の霊によって礼拝するもの、2番目はキリストイエスを誇りとするもの、3番目は肉に頼らないもの、3と3を合わせてなんか形をきれいにしているわけで、ですから文章そのものは、まあ、飾っている文章と申しましょうか、まあ、いかにもきれいな文章だということになりまして、やっぱりこういうところにもこういう文章の書き方にも気を使っているということがわかります、まあ、正確に申しますとこういうのは習字という学問のでありまして、パウロは当時のその文化人が知識人が身をつけなければならない学問を身につけていた人物ということが、まあ、ここからも垣間見ることができるわけです。さてあの犬どもとは一体誰のことかということを見ていかなければなりません。切り傷に過ぎない活力を受けているものという言葉から分かりますように、これユダヤ人のことです。ユダヤ人は男の子は生まれますとすぐに肉体の一部に傷をつけて、そしてユダヤ人であるというなことを示すのでありますけれども、そのような割礼を受けておりますものですから明らかにユダヤ人です。でけれどもパウロはここでユダヤ人一般、ユダヤ人のすべてを犬どもと言っているわけではなさそうですね。むしろパウロはユダヤ人のことをいつも敵対者と見ていたわけではありません。むしろ彼はローマの信徒の手紙を見ますと9章の 2節、ちょっと読んでみましょうか。ローマの9章の2節、まあ、大した箇所ではないんですけども、ローマの信徒の手紙の9章の2節、286ページです。新約聖書の286ページ、ローマの信徒の手紙9章の2節、聞いておいてください。私には深い悲しみがある。私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためなら、キリストから離されて、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。自分と同じ仲間であるユダヤ人のことを考えると、私は地獄に落とされてもいい、まあ、地獄に落とされて困るんですけども、しかしそういうふうになってもいいほどに私は自分の同胞を愛している。その同胞の中にはもちろん彼の家族も含まれていたでありましょう。友人たちも含まれていたでありましょう。幼な友達もあったでしょう。そういう友達のことを考えると、自分の命が失われてもいいとまで彼は言っております。まあ、これは極端な言い方かもしれませんけれども、そのように自分の同胞を愛しておりました。そういう意味で彼は民族主義者と言ってもいいかもわかりません。あるいはユダヤ人であるということに限りない誇りを持っていた人物です。そういう人物をですね、一括して犬どもというはずがありません。そうすると、ここで言われておりますユダヤ人は一体どういう人々のことなのかということでありますけれども、よこしまな働き手とも言われております。この働き手という言葉は活動家という意味であり、さらに自分の教えを一生懸命語っております伝道者と見ていいのではないかと思います。言い換えれば教師。つまりこの人々は教会の中で語っている教師たち、しかもユダヤ人として語っている。さらにユダヤ教では、ユダヤ人にユダヤ教徒になるために異邦人がユダヤ教の教徒になるためには、それは聖人でも割礼を受けなければなりませんでした。割礼を受けなければ救われない。これがこの人々のどうも言っていた事柄のように思われます。割礼が救いのためには、割礼が必要である。人これは今度は開いて、ぜひ開いていただきたいんですけども、使徒行伝、使徒言行録15章の一節に、教会の中にこのようなことを主張する人々がおりました。新約聖書242ページ、使徒言行録の第15章の一節。教会の中にはこのようなことを主張している人々がいたんですね。15章の一節、242ページ。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。つまりこの人々は教会の中で、あなた方はクリスチャンになったけれども、あるいは洗礼を受けたかもしれないけれども、たとえ異邦人であったとしても、割礼を受けてユダヤ人のようにならなければ魂の救いはない、永遠の命は与えられない、このように言っていた人々がいたと、あの使徒言行録に書いてあります通りに、この犬ども同じことを言っていた。いや、あのまさに使徒言行録の15章の一節のところで記されております偽教師たち、パウロから見れば偽教師であり反対者、 これが犬どもと呼ばれている人々だということがここで結論付けられると思います。彼らは割礼を受けなければ救われないと主張する。そしてその教えを教会の中で一生懸命語って仲間を増やそうとしている。でそういう者たちをパウロは犬どもと表現したんですね。犬どもなんてとっても厳しい言葉ですね。当時の先ほど申しましたように犬なんてのは野良犬に過ぎないわけです。でそういう人たちは実は教師たちと呼ばれているだけにあって人々が尊敬される人々であり、しかも働き人と書いてありますのは別の言葉で言いますと働き、それは行動する人、律法に従って律法の言葉を一点一画忠実に守ろうとしております律法主義者というふうに見てもいいのです。ですから彼らはモーセの律法に書かれてある通り勤勉であり真面目であり誠実であり禁欲的であります。ですから世間の人はこれ以上立派な人はいないというものを指してパウロは犬と断じました。こういうことは皆さんはちょっと違和感を感じられるかもわかりませんね。日本ではとにかくその主義主張は何であれ真面目に誠実に生きている人は尊敬に値する、こういう考え方があるわけですけども、パウロはそうじゃないんですね。尊敬に値するような日々の生活を送っている禁欲主義者であろうと立法主義者であろうと彼らは犬だと、犬に次な犬っころだと、こんな厳しい言葉を語ります。それほどまでにパウロがこだわっているのは何か分かっていただけますね。パウロは人が救われるのはただ福音によってのみである、福音を信じる信仰によって、ただ神様の恵みによって、私たちは何にもする必要がない。たとえこの世界の中では最大の罪人であったとしても、私ほど悪人がないと思っていても、神様はただ恵みによって、ただ祝福によって私たちを救ってくださる。のみならず永遠の命を与え天国に入れてくださる。この世ではつまはじきされるような俗悪などうせくだらない、あるいは目立たない名も知られないようなどんな人であったといたしましても、イエス・キリストの十字架のもとに生き、そしてそのイエス・キリストの尊い贖いの御業を受け入れて、主よ私を救ってください、ただ恵みによってと叫ぶものを神様は救ってください。これがパウロの教えた信仰ですね。その信仰に反するものはたとえどんなに尊敬されているような大学者であろうと、どんなに立派な人であろうと犬なんです。この表現わかりますか。それほどまでに福音は大切なものなんです。かけがえのないものなんです。これをおろそかにすることは決してできないということを、この犬というパウロの表現が私たちにこの心にぐさっと突き刺さるほどに教えてくれるのではないでしょうか。そして彼らではない私たちが真の割礼を受けているものである。肉の割礼というのは、それは切り傷に過ぎない。ただ体の一部にちょっと傷をつけただけのものなに過ぎないんだと。そんなもので人は救われるはずがない。つまりこれは単なる儀式とか、あるいは一生懸命規則に従って信仰生活を守る、立法生活をする。そういうことなんですけども、それはもうただ切り傷をつけたりすぎないくだらないものだと。しかし私たちこそ真の割礼を受けている。 ですからこれは霊の活でと言ってもいいものかもわかりませんが、まあ、パウロ自身はそのことをですね、ミストの言葉で言っております。真の活霊を受けたものとは何ぞや。まず第一、神の霊によって礼拝するもの。神の霊によってですね、ただ形ばかりの霊じゃありません。神の霊によって、霊と誠によって心から神を礼拝するものが真の活霊を受けている。ですから形だけの表面的な、しかしそれは誠に忠実に行えているかは分かりませんけれども、心が伴わない、そのような礼拝、これは真の活霊を受けた者の礼拝ではありません。しかし主よ、私を助けてくださいと、このように祈る者たちの礼拝だと思います。パウロは別のところで言っております。これは私が大変好きな言葉なんですが、誰でも聖霊によらなければイエスは主であるということはできない。もし私たちがここでイエス・キリストこそ誠の主であると心の中で信じているならば、それは主の霊によって御霊によって捧げている礼拝であり信仰告白ですから、それは神の霊による礼拝です。だからイエスは主であるとこのように言い得る者の礼拝は真の活霊を受けた者の礼拝だと、このように断定していいのではないかと思います。2番目はキリストイエスを誇りとする。私たちは一体何を誇りとしておりますか。ある人は名誉を誇りとする、ある人は地位を誇りとする、ある人は今まで作り上げてきた業績を誇りとする、ある人は容姿をですね、顔形耳麗しいさを誇る、ある人は家族がたくさんいることを誇る、ある人は自分の知識を誇る、人はいろんなものを誇るんですけれども、その誇りがない人間というのはないでしょうけれども、第一番目にどんな誇りを置いておりますか。イエス・キリスト、キリストイエスを誇りとしているならば、私はキリストを誇りとします。何も他のものは誇るものがなかったとしても、イエス・キリストは誇ります。これこそ真の活霊を受けたもの。そして3番目は肉に頼らない。肉というのはこれは肉体じゃありません、人間的なものですね。人間が作り出し、人間が生み出し、人間の頭の中で想像するような、そういうものには頼らない、あるいは人間が価値あるものと考えているようなものには頼らないで、ただですからイエス・キリストだけを頼る、これが真の活霊を受けたものである。このものが神の憐れみのうちに神の御国の国籍をいただき、そして間違いなく天国の門をくぐることができるんですね。この教えを反する者は、この教えに曖昧さを入れる者は、それは犬に過ぎない。パウロはこのように厳しい言葉を言うんですね。けれども、ただ信仰によって、ただ福音によってのみ救われる。私たちにはもう、神様、どうぞ私を憐れんでくださいとだけしか言うことができないことを強く自覚して、神により頼むものを神様は受け入れてください。犬じゃなくって、本当の活霊を受けた誠のイスラエルとして神様は受け入れてくださる。形だけのイスラエルではない、私たち生まれ素性は用心だったといたしましても、それは関係ないです。誠に活霊を受けた真のイスラエルとして神様は私たちを受け入れてくださる。この落差ですね、 これは本当に大きいものです。だからパウロはそれを意識して敵対者である偽教師たちを犬と言うんですね。そして私たちは真の活動を受けた誠のイスラエル、この間には大きな溝があって共通点など一切ありません。お祈りします。天の父なる神様、今日もフィリピの信徒の手紙を紐解きまして、今日から3章新しいパウロの展開を学ぼうとしておりますが、どうか残っておりますフィリピの信徒の手紙を通して私たちの信仰が奮い立たせられ、励まされ、また慰められますように、信仰が強められ、ますます成長しますように、西谷教会で共に私は教会生活をしておりますけれども、どうぞ目を開き、いつまでも暗闇の中にいるのではなくて光の中に歩み出すことができるように、あなたの御言葉は我が道の光であると詩篇の作者が言いましたように、私たちもその光に照らされて起こっております人生を歩み続けることができるように示してください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。